礼拝の前にご案内いたします。礼拝はすべて着席のままお守りください。賛美歌は一番のみを歌います。主の祈りと不徒信条の言葉は修法の裏表紙に書かれております。なお換気のためドアを開放しております。どうぞご遠慮なくコートやマフラーを着用なさってください。以上です。ただいまより2022年12月18日第3主日礼拝対抗節第4主日の第1礼拝を始めます。95番。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にも出させたまえ、日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文39、イザヤ書53章。講読文39、イザヤ書53章。我らが昇るところを信ぜし者は誰ぞや。彼は主の前に芽生えのごとく、我らが見るべき麗しき姿なく、美しき形はなく、彼は侮られて人に捨てられ、また顔を覆いて避くることをせられる者のごとく侮られたり、まことに彼は我らの悩みを負い、我らの悲しみを担えり、彼は我らの咎のために傷つけられ、自ら懲らしめを受けて我らに安きを与う。 我らは皆羊のごとく迷いて、おのおの己が道に向かい行けり。彼は苦しめられるども、自らへり下りて口を開かず。彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり。彼は我が民の咎のために打たれしなり。聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はガラテヤの信徒への手紙2章1節から5節新約聖書の343ページ下の段です。ガラテヤの信徒への手紙2章1節その後14年経ってから私はバルナバと一緒にエルサレムに再び登りました。その際テトスも連れて行きました。エルサレムに登ったのは啓示によるものでした。私は自分が異邦人に述べ伝えている福音について人々にとりわけ主だった人たちには個人的に話して自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めました。しかし私と同行したテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を受けることを強制されませんでした。潜り込んできた偽の兄弟たちがいたのに強制されなかったのです。彼らは私たちを奴隷にしようとして私たちがキリストイエスによって得ている自由を付け狙いこっそり入り込んできたのでした。福音の真理があなた方のもとにいつもとどまっているように私たちは片時もそのような者たちに屈服して譲歩するようなことはしませんでした。ここまでです。お祈りを捧げます。御在天の父なる神様、尊き皆をあがめて心より賛美申し上げます。早朝の厳しい冷え込みの中あなたに足元を励まされ背中を押していただきこの御堂に集められリモートで自宅礼拝の皆様と共に心を合わせて高らかに主を賛美する礼拝をお捧げできます恵みを深く感謝申し上げます。太閤節のろうそくが4本灯りました。平和を待ち望む希望の明かりです。しかし今私たちのこの世は罪を犯し続けています。平和が来ないのです。殺されてはならないはずの人々がまだ殺され続けています。世界中の多くの人々が寒さや飢えから解き放たれたいと切に願っているのに現実は変わりません。そんな中で主のご降誕をお祝いするクリスマスを迎えることの持つ意義、厳しさと慰めの深さに私たちが今一度思いをいたし、主が再び来たりたもうことを心から祈り、主イエス様の来臨なくして真実の平和はないことを悟るクリスマスとならせてください。あなたがその務めをお与えになった人々、政治家、教育者、学者、奉仕に生きる人々、無名のまま置かれた場所で励む人々、すべての人々があなたの御心を行うことができるようにしっかりと立たせてください。小さい私たち一人一人も祈りと行動を持って平和を求める声を上げるものとなれますように強めてください。神様、私たちの越谷教会がどうか主の御体にふさわしい教会として伝道に邁進できますようにお導きください。石橋先生、棚橋先生、清水伝道師、鈴木恵子先生、福田新学生、そして献身の決意をされた田口長老、それぞれのお働きを祝しご健康をお守りください。クリスマス近き日々も病床にある方、怪我や 手術後の治療中の方々、看病や介護に労しておられる方々に、あなたがいつも共にいてくださることが伝わりますように。悲しみの中にある方々には慰めを、支えを必要としている方々には励ましを、御霊と御言葉を持ってお与えください。付属幼稚園では連日子どもたちによるページェント礼拝が捧げられて、昨日は年中年少チューリップの小さい組さんのページェント本番が捧げられました。明日はいよいよ年長組さんのページェントとなります。どうぞ神様を心から賛美する礼拝として捧げられて、子どもたちの心身の成長を喜びつつ、それぞれのご家庭への伝道の技として用いられますようにお願いいたします。24日夜にはイブ礼拝が行われます。イエス様がお生まれになった喜びいっぱいに、厳かに礼拝をお捧げできますようにお導きください。これより御言葉をいただきます。取り継がれます棚橋先生を聖霊が強めてくださいますように、聞く私たちの心を素直に開いてください。感謝と願い、集う皆様のお心の内にあるお祈りに添えて、我らの主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌367番、唱和いたします。一心情。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、私たちの自由と題して、棚橋千恵美牧師です。
その後14年経ってから、パウロは再びエルサレムへ行ったと語っています。当時のパウロは今度はエルサレムの初代教会の指導者たちを相手に、どれほど真剣にひたむきなやり取りを持って渡り合うことになるか、そしてその結果が キリストの教会の将来がかかってくることになるということはおそらく無相談にしなかったと思われます。パウロという一人の人間を通して神のご計画は着々と進められていったのです。14年というのは長い年月です。パウロはひたすら熱心に異邦人の間で伝道していたに違いないと思います。ところがこの14年を経るうちにガラテヤの教会の中で深刻な対立の兆しがあったのです。パウロがガラテヤを立ち去った後にやってきたある人たちにとっては自分たちがキリストによって救われたことを自覚しているものの割礼は依然として救いの条件であり続けたのです。そこから離れることができなかったのです。そのような人々からガラティアの教会の人々は救われるためには割礼を受けることが必要であると強いられ福音の本質から迷い出る人がいたのです。このことは今の私たちにとって全く関係のないことなのでしょうか。割礼を受けることが必要であるというのは救いには条件が必要であるということです。私たちはいつでもこんな自分で救われるのだろうかと考えるのではないでしょうか。だから何々しなければならない、せねばならないなどと思うのだと思います。不安になるからです。禁止事項や命令、それを真面目に守ることによって保証してくれるものであるかのように思うのです。それは決して実行が可能なものではないので戒めを破っているのではないかと不安になるのです。私たちは誰でも皆初めから神が喜んでくださるような条件は何も持っていません。ありえないのです。何より神が私たちに何を成してくださったかを考えないと自分の条件にとらわれて出口のない罪の中に閉じ込められたままになっていきます。割礼の問題は今の私たちにも深く関わる問題です。パウロは割礼を強いること、強制することをはっきりと信仰の問題として捉えています。2節の後半で私は自分が異邦人に述べ伝えている福音について人々にとりわけ大だった人たちには個人的に話して自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めたと言っています。口語訳では私が現に走っており、またすでに走ってきたことが無駄にならないためであると訳されています。走るというのは信仰生活や伝道活動を表すのにパウロがよく用いる言葉です。今走っていること、またすでに走ったことが無駄にならないとパウロが考えたことは何よりも福音の本質に関わることでありました。そのためにパウロのこの今度の2度目のエルサレム訪問に際してバルナバとテトスを伴って行ったのです。バルナバはユダヤ人です。エルサレム教会がアンティオキア教会に派遣した人です。 使徒言行録の記事によれば、パウロの改心の後、アンティオキア教会の働き手となるまでバルナバに追っている事実を語っています。バルナバは実にパウロを見出した人であり、パウロを世に出したいわば育ての親であると言えます。パウロをなかなか理解しようとしなかったエルサレム教会の主だった人たちに対して取りなすには最も寂しい人であったと思われます。もう一人テトスがいます。テトスは母親はユダヤ人ですが、父親はギリシャ人です。ですから異邦人であり、割礼を受けてはいなかったのです。そのテトスを連れて行ったのは、割礼は救いには必要はないということを証しするためであったと思われます。そしてテトスを連れて行った結果、割礼を強制されなかったのです。潜り込んできた偽の兄弟たちがいたのに強制されなかったというのです。偽の兄弟がいたのに、彼らがいたのにというのは、この人々がかなりの発言権を持っていたことを示していると思います。エルサレム教会の中で彼らは相当な発言権を持っていた。偽の兄弟と言われているのは、彼らも信仰者であったからです。割礼の問題は信仰の違いです。正しい信仰を持っている人とそうではない人との間には信仰の違いがあるのです。そしてここではキリストによって与えられた自由についての考え方の違いであることが示されています。パウロは自分がキリストの奴隷であると言っていることを思います。自由の反対が奴隷であります。キリストの奴隷、なぜパウロはそのように自分を言うのか呼ぶのか。イエス・キリストが自分を救ってくださったからキリストの奴隷となったのです。ですから愛による奴隷と言ってよいと思います。もはや罪と死の奴隷ではなくなったということです。神に対して何の負い目も感じることがなく、ただ恵みによって生きている、それがキリストの奴隷です。キリストの奴隷とは、そのような自由を与えてくださったキリストに対して喜んでキリストに従うことなのです。それが全く自由を与えられた者の生き方、キリスト者の生活であるとパウロは示しています。偽の兄弟たちは私たちを奴隷にしようとして、私たちがキリストイエスによって得ている自由を付け狙い、こっそり入り込んできたとパウロは語っています。彼らは公には入ってくることができなかったのです。なぜなら教会の考え方とは全く違っていたからです。それではなぜ必要に入り込んでこようとするのでしょうか。潜り込んできたというのは、片側から引き込むという意味の言葉です。彼らは自分たちの信仰が正しいと、だからそこに人々を引き入れたいと そう思ったのではないかと思います。けれども偽の兄弟たちと呼ばれている人々はパウロやテトスを奴隷にしようなどとは考えてもいなかったはずです。ただ割礼を施そうとしていただけなのかもしれません。割礼を強いて正当なキリスト者になれるように割礼を受けさせようと考えていたのだと思うのです。パウロはなぜこの奴隷という言葉を表現をここで使っているのでしょうか。パウロが奴隷にされそうであると感じたのではないでしょうか。信仰の上での奴隷になりそうだと感じたからこのような表現になったのだと思うのです。信仰において奴隷にされるのは体の拘束ではなく魂が奴隷になることです。それが割礼の問題点であることをパウロはよく分かっていたのです。しかしパウロにとっては徹底的に奴隷にされたことになる、つまり信仰がダメになってしまうことであったのです。割礼は受けても受けなくても構わない、問題は割礼そのものではなくてキリストイエスによって得ている自由を失うかどうかです。このことがパウロには最も重要な問題であったのです。初代教会の人々がパウロたちが異邦人伝道を貫くためにどれほど苦労し苦心したことでしょうか。そこには言葉に言い表せないそのような苦しみがあったことを思うのです。私たちは信仰者として信仰生活を生涯貫きたいと願うものです。ただそれがどれほど難しく困難であるかを思わなければならないと思います。私たち人間は自分には何の力もないのに自分の力に頼もうとするものです。裏を返せば神にのみ信頼することをしないということです。福音の真理というのはイエス・キリストの十字架の死と復活による救いであることはこれはもちろんのことですが、いつでも福音こそはこの福音こそは信頼できるもの、ここにこそ本当の平安が見出せるということです。パウロがガラティアの人々にそして私たちに願ったことは福音の真理があなた方のもとにいつもとどまっているようにということであったのです。福音の真理にとどまり続ける、いつでもどこにあっても福音にのみ信頼する、神にのみより頼む、それがなかなかできない私たちであることを思います。次週はクリスマスを迎えます。神が私たち人間を罪ある人間をどれほど愛しいかに大切に思っていてくださるか、イエス・キリストが十字架にかかるために私たちの救いのためにお生まれになったことを今一度心に深く刻みたいと思うのです。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、キリストによって得ている自由、パウロのこの言葉が心に響きました。私たちは キリスト者には自由が与えられています。それがどのようなことを経て与えられたものであるかも改めて深く教えられ感謝いたします。どうぞ私たちが御言葉によって、そして聖霊に助けをいただいて、喜んで神にキリストに従い行くのであり続けることができますように、どうぞ導いてください。ご自宅で共に礼拝を捧げしている方々、どうぞ豊かに祝してください。ここに通れたお一人お一人を豊かに祝してください。病の中にある方々、そのご家族の方々をどうぞ励まし助けてください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌370番。捧げいたしましょう。
を休まるとともに、第一礼拝も招かれ、あなたをお賛美できますことを感謝いたします。今日は話す牧師を通して私たちの自由と対しまして御言葉をいただきました。私たちがあなたからいただいた自由は条件はなく、ただ主イエス・キリストを救い主と認めることによって与えられるものです。どうかこれからも私たちをイエス・キリストの愛の奴隷として信仰者として進むことができますようにお守りください。あなたからたくさんいただいております恵みの中から一部を献金としてお賛美いたします。どうかあなたの御用のために用いてください。どうぞ救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
正英539番、続いて祝祷をいただきます。神を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上にとこしえに豊かにありますように。アーメン。
補助金を申請、補助 認められるようにということが一つです。そしてもう一つは長尾炭鉱水没事故というのがもうかなり前にあったんですけれども、その中でも犠牲になられた方、またその中にも朝鮮の方がたくさんおられたというようなこともありまして、そのような差別問題、人権問題に対して取り組んでおられます。もっと和解のためにまたこの人権理解を、私たちが政治的な理解を持って取り組むことができるようにとのことです。そしてここで挙げられている下関西教会は現在無国の教会で、その教会にまた牧師先生が来られて来てくださるようにとのことです。そしてもう一つは四国教区のことのために祈っていただきたいと思います。四国はこの日本で最も速いスピードで人口減少が、そして少子高齢化が進んでいる地域で、非常に今教会の集われている人数も非常にこう減っていらっしゃるそうです。まあ、その中で聖城教会という教会と松山上皇教会のためにお祈りしていただきたいとのことです。で、聖城教会は現在は12人のパイサーの会員だそうです。それで以前は多く集っていらっしゃいましたけれども、今子どもたちも少なくなって、またそのようなこともまた覚えていただきたいということです。もう一つは松山上皇教会でこちら9名集っていらっしゃって、礼拝出席者は7名で、教区の御所に支えられて毎週礼拝をされているそうです。そして新しい街道をと待ち望んで祈っていらっしゃったら、街道の道路工事、街道横が道路工事が始まることで、まあ、そのようなことをきっかけに新しい街道を建てる道が開けてきたとのことです。まあ、そのように神様が介入してくださって、この教会が存続してまた礼拝に集う方が増えるように共に祈っていただきたいとのことです。では私が代表しましてお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日このようにして教団伝道推進のために共にお祈りすることができる恵みを感謝いたします。今西中国教区のためにお祈りいたします。この西中国教区で今回取り上げておられるのは、その人権問題、差別問題に対してです。本当にこの根深い差別やまた人権に対して、もっとクリスチャンとして教会としてこのように取り組んでいったらよいのか、また本当に知恵が与えられ、また本当にその祈っておられることが進められていきますよ、開かれていきますよ、どうなったらお認識ください。また四国教区は非常に人口が減少しておられて、教会に集っておられる方も少数になっておられたのことです。特にこの聖城教会と松山上皇教会を覚えてください。本当どうぞあなたがこのところに一人でも多くの方々が集い、また礼拝が存続し、そのところであなたが褒めたたえられますよう、どうぞあなたがお導きください、祝福してください、また全ての必要を満たしてください。主イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。